どうもこんばんは、渋谷の体育会平井梨央です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まってパラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きな MVP グレイジャパン大峰さん、ワウワウ太田真也さん、そして準レギュラーのパラ卓球広報立石亮太良二さんとお届けします。お三方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで先週はねパラファーニちゃんについてたっぷりとお話を伺ったんですけど、亮太さんすごいものがまた本当にできましたね。
はい、これを作ったんで、よし次は売らなきゃなという、はい、僕どっちかというとやってしまってからの方がやっぱりこうなんていうんですかね、そっちの方がなんかアクセルがかかるという踏めるというか、なんかなんていうんですかね、やりながらこうどう打っていこうかみたいな考えてる。いつまでたってもちょっとやっぱりこだわりすぎてものができていかないので、うん、もう作っちゃえっていう、作った方がやっぱりそういった事業みたいなところもガンガン回していけるタイプなので、はい、作っちゃいました。
うん、もうすごいね、大峰さんから具体的な質問もいろいろと出たり、はい、はい、あとなんかこう太田さんへの営業がすごい、あ、もう広報じゃなくて営業の人だなみたいな、すごい完璧ななんかワウワウさんのに合わせたご提案みたいな、あ、なんかこう営業してこうやってやるんだなみたいな、うん、
いやちょっとなんか独り言だったんですけどね、はい、
収録されてたかもしれません、もしかしたら
もうなんかこうなんかそうなんですよね、なんかそれぞれのなんかそれぞれの場所でそれぞれのところにカスタマイズしていくとか、合わせていく使い方をご提案していくっていうところまでがなんかそのものを売るということなんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、パラ卓球台にせっかく興味持っていただいたんだったら、それをどのように使っていったらそこの企業さんとか施設とかでより活かしてもらえるかなみたいなところはすごくやっぱり考えたいし、考えるのもそれが楽しいなって思うので、ぜひワウワウさんと
国流長と
営業さん
ね。でもすごいこうパラ卓球全体にとってもなんかものすごい大きい名刺となんか関係を作れる なんて媒介っていうのかな、なんかそういうものができたんだなっていうのが、ね、ただのこう、うん、パンフレットではないなんていうか、もう本当に物としてあって残るっていうのがすごいなと思いました。
なんかパラ卓球台をレンタル事業としてまずは始めたんですね。そのパラ卓球台発表して、まずはその事業として、出前事業として渋谷区さんとか東京都さんと、まあ、東京パラまでやらせてもらったんですけど、まあ、その時は全部手弁当でこう、まあ、いただけるこう金額っていうのは、まあ、もちろんその学校行事なので少しこう決められた予算なんですけど、だからそこではもうその、いわゆるその、なんていうんですかね、マネタイズという言い方が正しいかわからないですけど、自分たちで稼いでいく事業ではなくて、とにかく普及して広げていくっていうところだけだったんですけど、やっぱりそれを終わって、この我々として東京パラのきっかけでこういったパラ卓球台というものができたものをどう運用していくかっていう時に、やっぱりこうレンタルしてお金を生む、自分たちで自走していくための事業にしようとして、まあ、レンタルしたんですけど、やっぱりこうレンタルだとイベントしてもらったところが、あ、止まってました、
大丈夫でしたよ、
はい、イベントをして実施したいと言ってイベントを呼んでいただいたところが、やっぱりイベントで終わってしまってなんか残っていかないので、やっぱりイベントでお金をボンって意外とこうレンタルすると送料トラック、さっき言ったトラックのお金が結構かかったり、まあ、必ず我々が組み立てとか、まあ、人件費もかかったりとか、あとはそのインストラクター、あと選手みたいなアサインって、そうするとパッケージで結構な金額になってしまって、なんかそのもったいないなと思ってたので、やっぱりそれを買うってなったら逆にそっちの方がなんかもしかしたら皆さんイベントやってそれが物も買えて 同時にイベントのお金でっていうのはすごくなんか自治体とかはすごく合ってるなっていうふうに今思っていて、で同時に我々としてもそれがずっと残っていくので、そことの毎年コミュニケーションもやっぱり取りやすくなっていく、1回で終わりじゃなくて今年もじゃあイベントどうですかっていうことで、そのあるものを利用して選手たちだけのところでのイベントを作って、選手たちを派遣すればそこでイベントができるっていう形で、そうするとそれがつながっていく、で結果やっぱりレガシーっていうものはなんか残り続けるものだけじゃなくて、それが動き続けていかなきゃいけないなと思ってるので、なんか本当の意味でのレガシーを残していけるんじゃないかなというふうに思ってます。
素晴らしいです。もうとても
ありがとうございます
ぜひね、なんかいやでも本当なんか選手の活動としてなんか自分の町にそれを持ってきて、うん、自分の町でイベントを定期的にやるみたいなことのきっかけにもなるのかなと思うので、なんかパラ卓球選手の活動としても広がりそうだなというふうにね、なんか一人自分一人がいてやりたいと思っても、なかなかこうイベント化するのってなんかね、お話をしてじゃあちょっとこう体験してもらっておしまいってなっちゃうところが、そのものがあるっていうところだったりっていうのがすごくイベントもやりやすそうだなと思ったりして、
さすがの言語化能力というかいや本当にそういうことで、我々として協会がこういったものを作って自治体さんに買っていただいて、つながりを作って、その時にさっき大見さんに言ったように、パッケージとしてその地元の選手たちに協力してもらって、でそこからはその自治体とその地元の選手とのつながりができるので、その選手がもちろんその日本代表として活躍している活動しているだけじゃなくて、自分たちがやっぱり選手たちも自立をしていかなきゃいけない中で、自分たちでそういうイベントを企画して自治体と一緒に協会とはまた別でその買っていただいたパラファニチャーを起点にイベントを組めるようにしていく、そこでイベントで自分たちがちゃんと稼働してお金をいただくっていうところも経験、作っていってほしいし、でそうすると自治体とのこの活動が D&I とかユニバーサル社会を作るっていう活動がそれぞれにこう自立して実装していくっていう、それが理想かなっていうふうに思っていて、でそうすると選手たちが社会に一人一人が、協会だけじゃなくて選手一人一人がパラ卓球の協会の登録してくれてる選手一人一人がそういった社会に存在する意味としてそのイベントを行って生きていくことができれば、すごくそのパラ卓球協会としての存在意義もやっぱりちゃんと説明ができますし、社会に何をしてるかっていうことをちゃんと皆さんに発信できるし、なんかその、僕の愛もそうですけど、やっぱりこうパラスポーツっていうことに出会ったことで今去年引退したんですけど、やっぱりそれを伝えていくっていうところで地元の企業さんにずっと応援し続けていただいたりとか、スポンサーをしていただいた企業さんが続けてそういった活動を続けていくっていうことによって、選手じゃなくてもスポンサーをし続けてくれているんですね。だからすごくその選手たちが自分たちで発信して自分たちで活動していくことっていうのはすごく大事なことだなと思っているので、
ね、太田さんもそれこそそのいろんなパラスポーツの競技取材されて、いろんなその競技を取り巻く環境、そのお金の面とか、そのこうどう選手が一人一人自立していくためにはみたいなこととかも見てらっしゃる中で、このパラファーニチャーの活動っていうのはどういうふうにご覧になりますか？
難しいっていうのは、今度は言語化能力がないんで難しいって言ってますけどいやでもその与太さんのプロデュース力がなんていうのかな、物語性があるので、なんか聞いてたらもう単純にワクワクしますよね。でその本当は大会にたくさんの人が見に来てもらったらハッピーかもしれないし、選手も露出が増えたらハッピーかもしれないし、選手が強くなることがハッピーかもしれないし、選手のファンが増えることがハッピーかもしれないし、多分その接点とかここをどう伸ばすかっていろんなやり方があると思うんですけど、もうちょっとこう社会 に向けたメッセージとか社会と教会の接点みたいなことをイメージされてる気が僕にはしたんで、なんかあの選手の人気をこうとかっていうことではなくて、こうもうちょっとこう社会側の僕ら側、受け手の僕らからすれば、なんか生活の中にポンとこう優しく小屋卓球が入ってくるようなイメージを多分数字立てとしては考えられてるんだろうなっていうふうに思ってたんで、そういうのはもう逆に言うとないですよね、他に。って思いました。なんか、あの、選手を広告塔のように、悪い意味ではなくて、広告塔のように稼働してもらって、いろんな接点を生み出していくっていうアプローチは結構メインなんだと思うんですけど、どの競技に。でも、家具を使って、なかなかないから、新しいアプローチだなと思いましたね。まあでもなんかそれがパラファニチャーであることがもちろんベストですけど、でも今僕が座ってるテーブルだってなんか考え方によってはそういう風にもしかしたらって思ったり、そうやって想像する時点でこうイオタマジックに僕らもうかかってるんだからことですかね。
はい、ありがとうございます。ラルクマジックマジックをちょっとラジオでね分かりにくいかもしれないけ
どそうでしたね、
マジックのアクションをしていただいてね。
なんかでもストーリー性があるのはすごい素敵だと思いました、うん、物語として打ち出してる、その家具っていうものではあるんだけど、そのメッセージとかストーリーを伝えたいっていう方が先に来てる気がします。そのためのツールが家具で、うん、
ありがとうございます。なんかすごい、なんか僕が思ってるというか、あの以上にあのよく言っていただいてありがとうございますでもいや本当にすごいおっしゃる通りで、やっぱりこう広報をやらせていただいて、もう、まあ、パラ卓球に関わって13年、14年目になりますけど、あの結局やっぱり人気が出るか出ないかっていうのは本当に時の運で、
うん、
結果が出てたとしても、うん、まず結果が出るかどうかっていうのはもう我々ではコントロールできないことだし、
うん、
選手たちもベストを尽くしていての結果っていうのは、
うん、
どんな状況でも拍手を送りたいけど、うん、やっぱりそれによって残酷であの予算が、国からの強化費が、メダルがあるかないかで決まるとか、やっぱりそこに依存するのはなかなかこう再現性がない、ビジネス言えば再現性がないビジネスになってしまう、でビジネスではないんですが、だしあとはそのメディアさんの力は もちろんワウワウさん含めパラ卓球を推してくださった方々のおかげであの広がっていったんですけど、やっぱりそれもあの時期を過ぎると、あのそれは皆さんメディアもビジネスっていうところも考えなきゃいけないので、やっぱりこう心ある人がずっと太田さんみたいにこういった形でかかっていただいたりとか、あのはあるんですけど、やっぱりそこに依存しないとあのいけない、例えばヒーローを作っていくとかってなると、でもそれもやっぱり我々では自分たちでなんていうんですかね、あのコントロールできないとか、あのハンドリングできない、だから誰かにこう委ねたり、その時の運とか、それはやっぱり運営としてはなかなかこう難しい部分でもあるので、何かこう自分たちでやっていく、でも自分たちでは範囲が狭まってしまうので、じゃあこのパラ卓球選手たちが自立していくっていうところと掛け合わせて、彼らが頑張ってくれることによってそれがどんどんこう広がっていく、その生活の中にふわっとこうみんなの意識の中にパラ卓球っていうものが入ってもらえればいいなっていうところで、あの学級文庫のプロジェクトもそうなんですけど、まあ、やっぱり学級文庫で1年生からあの中学3年生までの9年間教室に必ずパラ卓球の本があれば、パラ卓球ってなんか知ってるっていう風になってくれると思いますし、なんか生活のどこかにあのパラ卓球が意識してないけどどっかにあったっていうぐらいの世界観を作っていければいいなと。でその環境づくりをするのが協会の仕事かなと。でそれを生かしていくのが選手たち。でそうやって一人一人が自立して、あの自分たちがやっぱりこう自己実現をしていければいいなっていうふうに思っていて、まあ自己実現っていう言葉を使うとすごくこう大それたことになっちゃうんですけど、やっぱりパラの選手たちっていうのは自分たちのことを発信するとか、あの自分たちのパラ卓球という活動を通して何かイベントをするとか、やっぱそれがすごく成功体験になり自信になり、そこからあのこれをきっかけに自分たちでこう 意欲的に仕事をやっていくとか社会に出ていくとかっていうきっかけになっていくんですよね。だからすごくそのきっかけがすごく大事だなと思っていて、たくさんのこうパラアスリートに携わらせ関係を持たせてもらって感じてることで、そこから先そのスイッチさえ入ればみんなやっぱりこうどんどんどんどんこう自分たちで進んでいってくれるので、やっぱりその最初の自信がなかったり成功体験がなかったり障害というものをまず受け入れるっていうことがやっぱりできなかったりとか、それがやっぱり一番こうパラアスリートたちもしくは障害を持った人たちに必要なことで、そのきっかけっていうのはやっぱりこの小さな成功体験で、それが例えば街にこういったパラ卓球台パラファニチャーが置かれて協会メンバーが来てその選手を呼んで一緒にイベントをしたっていうのがそのきっかけになって、その選手がそこから成長していくとか、そういう風になっていったらすごくいいなという思ってます。ごめんなさい、また足がまとまってないんですけど。
いやいやいや、まとまってる、まとまってる。
販路はなんかこう協会さんからのパラ卓球関係者からの販路のみなんですか、そのメーカーさんとか違った販路みたいなものあるんですか。
メーカーはやっぱりこれパラ卓球卓球メーカーさんっていうのは基本的には
いや何でしたっけ、ビルドさんとか。
あ、ビルドさん、はい、
かなんかこの何ですか、小売店さんっていうんですか、販売店さんっていうなんかお店とかなんかそういうとことうまくつながるといいなってすごい思って、なんか
はい、
卓球戦法じゃなくて買った家具がパラファニチャーだったみたいなパターンとかもあるといいのかなと思った。
はい、なんでそこはこのまずはパラファニチャーを知ってもらうという施策を作ってからじゃないと、やっぱり営業代行みたいなところでこの家具を取り扱ってもらうみたいなところは、うん、作れないと思ってるので、もちろんそのご存知の通り予算はないので、助成金を今申し込んでまして、でこの助成金が通ればメディアミックスというかイベント記者会見を行い、ビルドさんとかにも来てもらいつつ、自分たちも持ち込みで例えばフォーブスさんとか経済誌さんみたいなところに取り上げていただいて特集組んでもらって、でそれでビジネス界隈もいわゆるオフィス向けオフィスに買ってもらいたいみたいなところもあるので、オフィスいわゆるそのオフィスワーカーというかその経営者の人たちが見るような経済誌みたいなところにも掲載していって、そこからこういった家具なんですけどっていうところでビルドさん、もちろんそうですけど違うこうインテリアショップとか、いろんなところに話を持っていけたらいいなっていうのはありますね。
楽しみです、
はい、あとは新聞社さんとか来ていただいて自治体の皆さんにも発信していただくと か、 なんかそういったところができていったらいいなというふうに思ってます。
ちょっと確認なんですけど、そのプロジェクトをパラ卓球さんでは何人ぐらいでやられてるんですか。はい、何人ぐらいのメンバー、
僕が一人と、
はいはいはい、
で一応細かいそのちょっとしたところ事務局長が一人とで、ここに一人今その僕はこれまでずっと一緒に仕事をご一緒していただいて、アートの方で仕事をご一緒していただいた寺田倉庫という会社の方がいるんですけれど、この方一人寺田倉庫は副業 OK なので社長にも確認をして、一応お手伝い、このパラ卓球台のこと事業についてお手伝いしていただくということで入っていただいて、この3名で今これをやっていくという感じです。
やっぱり少数制なんですね。なんか前田さんの時も車椅子ラグビーのこう協会の中でこういうことをやってるってなんかこうそんな少ない人数でそれをやってるんですねみたいなことがすごく多かったので、やっぱりね少数制でやられてるんだなという。
でもこれが実質本当に広がっていって売り上げが立てばこれのために人を
そうですよね、
するってこともできるし、もちろんこれのためじゃなくてプラス協会のこともやってもらうってことで、本当にとにかく一歩ずつですけど、これをまずはもちろん最初はみんな手弁当で 自分たちで頑張ってってところなので、まあ、積み上げていくっていう感じですね。
質問したいです。
ぜひ。
なんだろう、この活動って活動っていうか今の動きってパラスポーツの中でどうやっていくかって考えてるんですか、それともスポーツっていう業界の中でこういう動きをしなきゃいけないって考えているのかっていうのと、あの他のパラスポーツ団体を意識しながらパラ卓球独自の何かを生み出そうみたいな感じの視点があるのか、ちょっとなんかその辺聞きたいんですけど。
それで言うとあんまりそれ考えたことなかったんですけど。
ああ、そうなのか。
なんかパラ卓球を独自でっていうのはまずないですね、うん、あのっていうよりはなんか我々が持っているリソースというか我々のパラ卓球だったら何ができるかっていうを考えてるっていう、その
何
て言うんですかね、パラスポーツとしてあの、うん、パラ卓球独自という考え方というよりは、
うん、
我々は例えば卓球台というものがあるとか、うんうん、あのパラ卓球ってあのいろんな障害を持った人たちがいるとか、自分たちの特徴を持ってできるできないがあると思うんですね。でその中でできることっていうのをまず実現性があることっていうと考えていた時にこのパラファニチャーになったっていうだけであって、うん、あのやりたいことはそうですね、パラスポーツ全体っていう感じですね。全体我々としてはこういうやり方を選んだけど、やっぱりこうパラスポーツ競技団体とか、あの障害者の方々としてこんな風に一つのあり方として、あの作り方としてこういう世界を作っていくっていう、これが一つのあり方としてはあのこういうのがあるんじゃないかみたいなで、
うん、
あの発信したいっていうところがあるので、パラスポーツ全体としてっていうところが一番近いかもしれないですね。
なんか独特ですよね、パラ卓球のなんかこの構想が。なんかの車椅子ラグビーさんも今ドラマでめちゃ盛り上がっていて、グッズとかも、結構今イベントでめっちゃ売れてて、その何でしょう、その売れるものの発注うちに来るんですけど、やっぱりその今の流れ的には各チームのカラーよりもドラマのカラーの発注が多いんですよね。やっぱりそのメディアとかの浮き沈みはありますけど、今回ので爆発的にすごい人が出たらインスタ2万ぐらいいいねお刺さるみたいな、なんかいう感じだけど、その中の人たちの相談とか話してたら、やっぱパラ卓球のゆうとさんとの考えのなんかそのあり方みたいな全然違うから、すごい面白いなと思って聞いている。
いや羨ましいですよ、パラ卓球もドラマやってほしいもん、
う
ん、
ね、そうだね
それはもうやっぱり羨ましいですけど、まあまあそこはね、やっぱり流れっていうものがあって、うん、まあでもやっぱりこう継続性があって、うんうん、それがなんていうんですかね、やったことによってそこから育っていく、ちゃんとでそれが全体に広がっていくっていうところを、まあ本当に草の根活動的なところなんですけど、その土台を今作っとかないと、おそらく僕がいつまでこの仕事をやるのかみたいなところも含めて、それがその形が作れないと多分僕がいなくなったら終わってしまうとか、まあそんなちょっと偉そうなこと言ったらあれなんですけどでも例えば今の会長だからこういうことを自由にやらせてもらえるとか、今のメンバーだからできるとかって、できるうちにその仕組みを作っておくっていうところを今すごく意識してますね。
確かに許可出してる人すごい勇気がいりますよね、伊代田さんが思いついた。
そうですね、
誰も思いついかないことを思いついて、よし行けって言ってくれる人の勇気と裁量が、
はい、なんで、まあ、やっぱりそうですね、なんか、まあ、やっぱりドラマとかでそういう風に取り上げてもらいたいし、
うん、
なんか取り上げれる要素いっぱいあるのにとかと思って、うん、一回やっぱりこう持ち込みとかもしたことあるんですね、テレビ局さんにこういう大会があるからって言って企画書を書いたり、まあ、例えば別所ききめいさんなんて本も書いてるし、
うん、
まあ、この人の人生をドラマにしたら本当にすごいと思うとかっていうこともいろいろこう言ったりとかしたんですけど、まあ、やっぱりこうそうやって持ち込んじゃうと、じゃあ予算持ってきてってなっちゃうので、
うんうんうん、
やっぱり視聴率取れるかどうかって分かんないし、メディア側がやりたいと思ってもらうなんて本当になんかパーセンテージで言うと 0.000% じゃないですか、いっぱいある中でそれを題材にするって、なんかそれはやっぱり現実的ではないなと思うので、まあ僕はとにかく突拍子ないようなことやってるようですけど、まあ僕としてはすごく堅実に一つ一つ土台を整えていって、 みんながこうそれを使って何て言うんですかね、一人一人が自立していけるようにとか、自立するきっかけを使っても作ってもらえるような仕組みを、まあ、パラ卓球として作ってるというようなイメージです。
そうですね、その選手の人気とか世の中の流行りとか、そういうこう不確定なものではなくって、うん、どんな時でも必ずできることとか、うん、なんかその人に左右されないでというか、うん、そういうことに結果とかだけに左右されるのではなくて、やれることっていうのを積まれてるっていうこと、うん、仕組み作りをしてるってことですよね。
うん、ね、まあ拠点作りというか、なんか公園っていつどの時代でもやっぱり子供がいるじゃないですか。でやっぱり親がこう子供を連れてきて遊ばせるとか、うん、なんかだからそこにある鉄棒とか滑り台とかブランコって絶対 100% みんな知ってるじゃないですか。
うん、
じゃないけど、まあなんか卓球台も実は全国津々浦々どこにでもあるんですよね。全てのスポーツの中で多分、まあ、ランニング以外で環境整ってるのも卓球が次じゃないかと思ったりはしてるんですけど。
あ、確かに、
うん、小学校、中学校、高校、公民館、市の体育館、区の体育館、県の体育館ってもう卓球台がないところの方が難しいんですよね。障害者スポーツセンターでも卓球台は 100% どこでも置いてあって、
うんうん、
すごい、その環境はあるんですよ。なんかまあその例えば小学校とか、まあ、いろんなところに市の施設とかにこのパラ卓球パラファニチャーができていったら、よりなんかそれが卓球台プラスパラファニチャーでなんかそこの土地土地地域地域に住んでる選手たちがそれを活かしてイベント組んでいったりとか、なんかそれがスタンダードになっていけば、その環境づくりとかその場所づくり仕組みづくりができていくので、あとはどう生かすかっていうのは選手たちで、そこを少しずつサポートしてあげるとか、っていうことがパラ卓球協会の中でそういったなんか受け皿を作っておけば、選手がイベントしたいんですけどって言ったらこのパッケージで やりなっていう、そのなんていうんですかね、マニュアルを作っておいて、選手たちがそれを使って自分たちでイベントを作っていけるとか、自治体と一緒にイベントを作れるみたいなところもできていったらいいなというふうに思ってます。
うんうん、すごい、全然規模は小さいんですけど、このパラスポーツすごろくを作った時に、前田さんがその選手が講演する時に先にこのすごろくをその小学校とかに送って、で、まあ、終わった後それを置いていくとか、なんかその講演のツールとして使ってもらえないかなみたいなことをおっしゃっていて、なんかちょっとその何かこう公園にプラス何かものがあるとすごく印象に残るっていうのは、その時、いや確かにそうだよなって思ったので、なんかそのファニちゃんの使い方、生かし方っていうのもすごくあるだろうなというふうにお話を伺って思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっとね、前回はモルックに終始してしまって大変失礼しましたが、
いや前回は僕はモルクすごいやっぱりすごく感動したというか、はい、楽しかったし、うん、そこに関わるその子たちを見てすごく僕も感動したし、すごいピュアな気持ちになれたので、僕はなんかモルクを語りたかったですよ。
よかったです。でじゃあまた今度はアジアパラについてパラ卓球の見どころなんかも、はい、話していただけたらなと思っております、
はい、そう、今ねまだ今週は、はい、正式発表選手がされてないので、はい、これオリンピックパラリンピックと一緒でアジパラもそういう何て言うんですかね、内定みたいなところなので、うんうん、決定しましたみたいなことを言えないんですよ。だから
じゃ決定した後に、はい、ちょうどよかった、はいはい、ということで、じゃあ伊代田さん準レギュラーとしてまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。大見さん、太田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
渋谷の大会、お相手は平井梨央でした。